タロちゃんのジオサイエンスニュース。この番組は地学全般のニュースをお届けしつつ、素朴な疑問という恐怖の質問に冷やさずに答えちゃったりもするかもしれない番組です。お届けするのはタロと
ハンスケです。
はい、
変わってきたね。びっくりした。
あ、言ってる途中でなんか声が聞こえてきて、うんうん、止められるんだろうかと。
いや、あれと思ってびっくりしました。なんか最近この冒頭が変わるパターンの番組がいっぱいになってきて困っております。
進化していかないと。
そうですね、
どちらかというと退化してる気がしますけどね。
何がこの番組。いや、
冒頭がどんどん
退化してるのこれ。いや、いいんじゃないですか、進化してると思いますよ。はい、その、はい、素朴な疑問ですが、
はい、怖いですね。
この間ちょっと出かけにたまたまこうニュース番組をつけていたんです。そしたら東京の街にも断層がってなんか地層の図が出てきて、うわ地層の図が出てると思って、何だろうと思ってたんですが、もう出る時間結構ギリギリになっていて、でその図を眺めたあたりでもう家を出てしまったので、どんなんだったのかよく分かっていないんですけど、大変なことになってんの。
はい、確か新宿から北区の田端、
うん、
あのあたりまでに、うん、7キロぐらいの断層がある。
いや怖いじゃん。
うん、
えらいこっちじゃないですか。
過去20万年間に何回か動いてるみたいだっていう。
20万年間に20万年間に何回
何回か動いてるみたいだねっていう。詳しいところまで何も書いてなかったんですよね。プレスリリースがどっか出てるのかもしれないですけど、
うん、でも20万年間で何回かしか動いてないってこと。
何回動いてるか分かってないっていうのが正しいです。
ああそういうことなんだ。
何回かは動いてるのは確実なんですけど、
ほうほうほう、
これ
もしかしたら
新しく調査したわけじゃなくて、ビルとか作る時の、先に地質調査するんですよ。ああいうのやる時って、うんうん、時はその調査をこうたくさん持ってきて、うん、総合して考えるに、うん、どうも7キロぐらいの断層がありそうだっていう。
そういうことなの。いろんなデータの寄せ集めで結果こういうことが考えられるねっていうだけのこと。何かをしたから見つかったとかそういうことじゃないんだ。
どう頑張っても上がコンクリートで舗装されちゃってるので見えないんですよ。
なんかそれってさ、なんか超音波を当てて帰ってきたらどうのこうのとかそんなんで分かったりしないの。
分かるんですけど、うん、そのためには、
うん、
まず車道を一斉に規制したりとか、
うん、
側線って言って、受信機を置かなきゃいけないんですけど、
うんうん、
周りに車が通ってたりすると、
うん、
全部ノイズになっちゃうんで、
うんうん、あ、
全部止めなきゃいけない。
そういうことか。
でしかも多分今の東京でそんな側線は多分張れないと思います、うん。
それどれぐらいの範囲から
何キロっていう単位ですよ。
あ、そんなになんだ、
うん、
まあそうだね、考えたらね。
7キロの断層を調べようと思ったら7キロ以上はないと分かんないじゃないですか、どんだけあるのか。
なんか部分的にさ、7キロの一番例えば端っこの100メートルずつぐらいからこう探ってって、あ、ここまでは続いてるとか。
100メートルだと、しかも100メートルもわからないですね。うん、長さに、
うんうん、
ほとんど比例すると考えていいんですよ。
うん、
地下がどれぐらいわかるかって、
うんうん。
短い直線だと、それこそ本当にほとんどわからない。
ああ、そういうことなんだ。例えば、500メートル地下の様子を調べようと思ったら、地上で直径500メートル以上の範囲を規制しないといけないってこと？
あ、直線でいいんですけどね。一応二次元で調べようと思った時には直線上に、
うんうん、
地震計をどんどん置いていくんですよ。
うんうん、
で一箇所で 震源を置いて、うん、地面を揺らして帰ってきた波で、うん、下に何があるか調べるんですけど、
うんうん、
要するに振動なんで、
うん、
周りに振動を出すものがあったらもう分かんないんですよ。
うーん、
東京って車以外にも工場があるし、うん、人は住んでるし、うん、そこら中で工事はしてるしで、うんうん、ノイズだらけで多分拾えないですね。
そうなんだ。その車とかだけじゃなくて、あ、まあそうだよね、工場とか機械が動いたらっていうのもあるだろうしね。
だから夜間にやったりとかっていうのはもちろんあるんですけど、
うんうん、
そんなに長く地震計をどんどん置いていくようなことがなかなかできないんですよ、
ね、なるほどね。
線道路はないですし、
うんうんうん、
新宿とか夜でも眠らなさそうですしね。
いや眠んないね普通に。なんか昼間ですか今みたいな状態だもんね、
うん、なんか普通の地方とかに行くと深夜2時とか3時とかになると車もほとんど通らないし、うん、工場も運転やめてたりとかして静かなんで、そういう時にやったりとかするんですけど、
うんうんうん、
新宿2時とか3時とか普通になんかたくさん車通ってそうな。
うーん、なるほど。そっか、じゃあそれ7キロってその想像から実証に変えるのっていうのはちょっと非現実的な感じなんだ。
いや、まあ、あるのはあると思いますよ。
あ、そうな
の。あの調査結果で一応こう出てはいる。ただあの本当にそれが全部同じ断層なのかって言われると、うん、違うかもしれない。
え、一つのこうスパッというあの切れ目がずっと7キロあるっていうわけじゃないの。いろんなちっちゃい断層がいくつかたまたまそこの付近にってこと。
2本ある可能性もあったりする。
ああ、はいはいはい、2つが接近してて1つに見えるみたいな感じ。
そうですね、並行して2本あったりとかっていう可能性はないわけではないんですけど、ただ
並行して2本とかあったらヤバそうじゃん。
結構ありますよ。
そうな
の、うん、2本あるんですけど、うん、同時に動くことも多いですし、片方しか動かないこともありますけど。
なんかもろそうな感じがするけどね、2本平行にやったら。
というか断層はあの主要な断層が1本あって、うん、横にあの 副的な、
うん、
あのサブの断層がこう何本かあるっていうのはあの普通のことなんで。
いや普通なんだ。
あの1本スパッて切れるわけじゃないんですよ。
ほうほうほう。
あの亀裂の時とかってこう分かると思うんですけど、1本スパッて切れるわけじゃなくて、周りにもなんかシワみたいにこう何本かできたりって、
うん、
なんだろう、豆腐とかをこう手でちぎろうとすると1本スパッていうのの横になんかシワができた
りとか。ああ、はいはいはい、なんとなく分かります。
ああいう感じに、
うん、
包丁で切ったみたいにスパッて切れてるんじゃなくて、うん、周りにもそれに伴う断層があったりとかっていうのはあるんですよ。
なるほどね。でもそれがその新宿とかの下にあるんでしょ。
まああったとしても全く驚きはないんですけど。
そうな、
あるんじゃないかなとは思ってましたし。首都直下とか震源であるじゃないですか、
うん
うん、それの表面に出てくる断層はまあどっかには出てないとおかしいなっていうのはありますし、
うんうんうん、
それがどこにあるのかってまだ分かってないはずなんですよ、
うんうん、
それが東京都内にあったとしてもおかしくはないと思ってます、
うんなんか。それじゃあ新宿に限らず結構首都圏の中にもいくつかあるってこと。
可能性はあると思いますね。動いてないだけで。
いやそれ滑ってずるとかなんないの。
そうなったら関東大震災。
怖いね。
関 ス大震災の断層ってどれだったかって分かってるのかどうかあんまり記憶にないんですけど、
うん、
でも分かってないんじゃなかったかな。
もしかしたらその関東大震災の原因になってたのがその新宿のかもしれないっていうこともある。
でも7キロであんな被害出るかな。
あ、もっとある。7キロだったらそうでもないの。
この1本だけじゃないかもしれない。地下でもっと大きい断層が動いて、
うん、
それの表面に出てきた断層の一つの可能性はあるかな。うん、1本だけじゃないような気がするんですよね。
そうなの、怖いね。
すぐそばに立川断層もありますね。
立川のあたりってそうなの。なんか何も知らんでその上歩いたりしてるのって怖くなってきたね。
立川断層は動く危険性がある断層です。
あ、そうなの。
立川のあたり通ってますけど。
危ないの。
あれも確か一応危ない断層に入ってるはずですね。
その立川の上歩いてる人知ってんのかな。それ
結構あの辺では有名だと思いますけど。
もうじゃあ皆さん知って上歩いてるのかな。
一応広報はされてた気がします。
それズルって滑った時って
はい
そのままズドーンって落ちるの。
いや言ってることの意味が分からないんですけど。
だってさ、地層って断層ってさ、
はい、
要はあの地層にこうスパッと横に包丁を入れたみたいになってそれが地層がずれた状態で固まった状態にな感じなんでしょ。
そうですね大雑把に言う。
そのスパッと切った線のところを上に乗っかってるのがそのスパッと切られた傾斜に沿ってズルズルって滑ったりしない。
それが地震じゃないですか。
それが地震なの。
だからそれが地震なんですよ。断層動いたのが地震ですよ。ちなみにズルズルっていうのは本当にズルズルって動いてスロースリップとかって言われてる断層あの地震もあります。
あ、それ聞いたことある。スロースリップとかいう
あれは本当にズリズリズリって動いて、
うん、
ほとんどあの地震としての大きさはほとんど持ってないんですけどあんまりにも大きく動くとあの津波の可能性があるっていう地震ですね。
いやそれがさズルって滑った時にさなんていうのかな、はい、要はその動かなかった側と
あの動かなかった側なんてのは存在しません。
あ、両方あれなのか。いやズリッとした場合にさ、はい、こうまた片方が滑って落ちて片方との差が、
すいません考え方自体が間違ってます。
違うの。
片方が固定化されてるんじゃないんですよ、
うんうんうんうん、
相対的に動いてるんですけど、うん、どっちかに乗ってる人から見れば、
うん、
自分が上に行ったのか下に行ったのかなんて分かんないんですよ。相手側が相対的に上に行ったか下に行ったかしか分かんないんですよ。
いやだからその差ができるわけでしょ。
うん、できるんですけれど、うん、でも自分が乗ってる方も確実に動いてるんですよ。
はいはいはい。
どっちかしか動いてないってことはありえないです。
いやでもその差が出てきた時にさ、
はい、
そのスパッと下側切れてるところからこのなんていうの、うん、偉い段差ができたりとかっていうのって、うん、局所的にはなんか見たことあるけど、
はい、
なんかその7キロとかいうレベルの範囲でさこっからスポンと切れましたこっから落っこっちゃいましたみたいな状態になって見たことなくない。
ありますよ。
あるんだ。
はい、ありますよ。
そんな
のただあのスパッと切れてって言いますけど、
うん、
あの包丁で切ったようにスパッと切れたりしないんで、
うん、まあね。
さっき豆腐で言いましたけど、
うん、
豆腐よりもうちょっと硬いかな、あの岩石なんで、
うん、
チーズとかあの辺を両側から押しつぶしたような感じになるので。
押しつぶした、あーはいはいはい。
押されるかもしくは引っ張られるかして断層ってできるんです、
うんうんうん
うん、なんであんまりスパッと切れた状態にはならないです。
ぐじゃぐじゃっとなるのか、は
い、で 引っ張られる方だと、
うん、
断層の上に乗っかってる方が下に下がるんですよ。
うーん、
引っ張るとそうですよね、
うんうんうん、
だからその時はあんまり崖っぽくならないんですよね。で逆にのし上がると、
うん、
これはちょっと崖っぽくなるんですよ。1メートルぐらいずっと隆起してるとかってありますよ。
へ
ー、双子が。
そうなんだ。
断層害とか写真探せば多分あると思いますし、あ、日本で起きたやつは保存されてるところとかもあります。
どこどこ。
あれはどこだっけ、長野とかあっちの方、岐阜かな。
岐阜行くよ今度。
つまり断層を保存してるだけなんですけど、
うんうん、見れるの一般の人でも。
博物館というか記念館というか、
うん、
ああいうところになってるはずなので。
ああ、じゃあいけないかな。日中とかその空いてそうな時間は、
ああなるほど、
中継してるので多分無理かな。ちょっと見てみたいね、せっかく岐阜行くのにな。車中泊でもしてみてもらう。あ、次の日仕事なんだ。ああそうなんですね。でも結構あるっていうことだ。
ありますね。
じゃあその新宿の下にあって大変とかいうパニックニュースじゃなかったのね。
パニックっちゃパニックですよね。動くかもしれないものがそこにあるんです
か。そうだよね。大丈夫な。
うん、
でその後そのニュースまたやるだろうと思ったらやんないんだよね。ネットにちらっといくつか記事は上がっていたので後でちゃんと読まなきゃと思っていますが、テレビのニュースではやってないんですよ、それっきり、うん、そんなに大したことじゃないってことなのか、いやでも新宿の下にそんなのあって大丈夫なのかっていうのと、
それ以上何も言いようがないっていう。ここから先は、
うん、
もっとちゃんと調べないとわからないっていう。あと、
うん、
断層自体はあるのはもうほぼ間違いないんですけど、動くかどうかがわからないんですよ、
うんうんうんうん、
今までに確かに何回か動いてる跡はあるみたいなんですけど、
うんうん、
それがこの先動くのかどうかがわからないんですよ。
うん、でもなんか結構やっぱそういうさ危うい感じでなんかそのまま来ちゃってることっていっぱいありそうだね、その中学とかそういうのを知っていると。これ日本の中でさ地学の知識のレベルが高い人が住んでいるところをこうチェックしてたら安心なところが分かったりするじゃないの。
多分その人たちは日本に住まないと思いますよ。
そんな、
だって安全なところなんてほぼないですから。
あ、そうなん。やっぱり日本ってすごく危険なところな
の。そうですね、地震がないっていうところ、断層がすぐそばにないってところは多分ないでしょうね。
やっぱりそんな国なんだ。
東京と大阪のあたりが断層の数が非常に少ないっていうのはまああったんですよ、
うんうんうん、
断層の地図書いたら、
うんうん、
単純に調べられないっていうだけで。
あ、少ないんじゃなくて調べられないから出てこないっていうだけ。
書きようがないから書けなかったっていうだけで、ないわけじゃないんですよ。白いから、何も書かれてないからって。
はあ、はあ、はあ、
ここら辺は、うん、ありましたね。
いや怖いですね、まあ、何事もないことを願うしかありませんが、そんな大変な国からお届けしているジオサイエンスニュース今週も3つニュースをご紹介いたします。はい、まずはヘッドラインです。小惑星に高校名がついた。 恐竜が住んでた場所、今では宇宙センター。開放軸まで及んだ東北地方太平洋沖地震の地震断層を確認。以上3つのニュースで今週もいきます。まずは1つ目、小惑星に高校名がついた。5月に新潟で開催された国際会議小惑星水星流星会議2012において福岡県立小倉高校のスーパーサイエンスハイスクールのプログラム小惑星の共同研究に参加した同校科学部愛知県立一宮高校地学部兵庫県立三田松雲館高校天文部の3校が発表を行った。国際会議は3校の参加を記念してローウェル天文台が命名提案権を保持している3つの小惑星に小倉、一宮、三田松雲館と命名することを提案し承認された。ローウェル天文台は冥王星を発見した由緒正しいアメリカの天文台。今回の国際会議においては他にも被災地に関連した名前が多く提案され承認されたが、それらは全てローウェル天文台が命名提案権を持つ小惑星。
はい、
すごいね、小倉っていう惑星があるんだ。
小惑星ですね。惑星と小惑星だいぶ違いますからね。
小惑星ね。一宮、三田松雲館。いいね。ジオサイエンスニュースとか命名してくんないかな。
命名提案権を持てば。
つけられる。
はい、見つければいいんですよ。
命名提案権っていうのはそもそもまずどういう。
小惑星を見つけても勝手に名前つけられないんですよ。
うんうん、
で見つけてもそれが新しい小惑星なのかとか、うん、そういうのがわからないので、うん、まず軌道を確認しなきゃいけないんですよ。
はい、軌道。
軌道、小惑星の軌道ですね。地球だったら太陽の周りをこう回るじゃないですか。
うんうんうんうん、
小惑星も太陽の周りをどれぐらいの周期で回ってるとか、
うん、
この軌道を通ってるっていうのを確認しなきゃいけないんですよ。
必ず動いてるの、そもそも星って。
静止してるっていうのはありえないですね。静止してるってだって静止してたらどんどん太陽の引力で捕まって太陽の方に突っ込むと思うんですけど。
いやいや、そこの太陽に近づくこともなく、俺はもう
だから
ここ
太陽に近づくこともなくってことは、うん、太陽の引力に反対する力が働いてないといけないじゃないですか。
あ、
地球は公転することで回転力があるじゃないですか。
はいはいはいはい、
その力で太陽との距離を保ってるんですよ。
遠心力で。
遠心力で。
ああ、なるほど。
だから静止してるってことはありえない。
その太陽の引き込む引力圏外にある星は、
そもそもそれってどうやってできたんですか。じゃあ
知らないだって、なんで太陽の引力圏外にある星ってないの。
はい、太陽はうちの銀河系の太陽系内の話なんで、
うん、
それはその系外にあるのは太陽の引力関係ないですけど、
うんうんうん、
そこで別の太陽が存在するんで、
必ず何かその太陽のに変わるものがあるの、
うん、そもそもじゃあなんで星ができるのかっていうところから始めなきゃいけないですよ、う
ん、
これ
星はなんでできるの。
星は 何もないところに突然生まれたりしないですから、
うん、
太陽がないと、太陽がないとっていうか、
うん、
なんて言えばいいんだろう
なんかバーン、ビッグバンとかいうのは単語は聞いたことがあるんですけど、
宇宙の誕生ですね
そっちかじゃあ星は
ね
霧が積もってみたいな、それもなんか違う。
うん、星の一生ってサイクルがあって、
うん、
太陽もいつかはこう、うん、あの寿命を迎えるっていう話がある。
はいはい。
今までにも何回かそうやって寿命を迎えてるんですよ。
うん、
この太陽は。うん、
え？
宇宙に来た時からあの太陽が存在するわけじゃないんですよ。
え、うちんとこにあるあの太陽もう何回か死んで
る
の？
なんか死んでるん。
マジで？
死ぬ時にどんどんどんどん膨張して、うん、周りの宇宙をどんどんどんどんこう吸い込んでいって、
うん、
で最後どうなるんだっけな。
爆発するの？
でも一回全部飲み込んだ後、
うん、
もう一回新しくできるんですよ。爆発するんだっけな。
うん。
何回か転生してるはずなんですよ。
そうなんだ。あのテントさんは何代目かなの。
うん。だって超新星とかで爆発してる、あ、だからやっぱり爆発するのか。爆発するんですよ、超新星爆発とかで。
うん。
あれ太陽なんで爆発してるの。他の星の太陽が爆発してるんで、
うんうんうん、
あれと同じことがあのうちの太陽にも起こるんですけど、
うんうんうん、
爆発した後その破片がまた集まってきて、
うん、
あのもう一回太陽系を作るんですよ、
うんうんうん、
ってことは、
うん、
何の引力もなければ、
うん
うん、止める力もないわけなんで、爆発した時のまんまそのままのスピードでどっかに突っ込んでいくから静止してるってことはありえないじゃないですか。
ああ、そっか。その太陽の爆発した時に動き出して引力に捕まったのが地球とか火星とか。
そう、引力に捕まるかどっかに吹っ飛んでいってるかしか、多分静止してるってなかなかないと思いますよ。
そういうことか。
すごいなんかの力の釣り合いが取れたとかじゃないと。
あ、じゃあもうどっかに瓶をってどんどん行っちゃってるってことなんだ。
多分どっかで何かに捕まるんじゃないですかね。あんまり径を越えて何かが移動するってあんまり聞かないけど。ね、きっと。
なるほどね。そうか。
何の話でしたっけ。そうそう、軌道を計算しなきゃいけない、はい、軌道計算っていうか軌道確認しなきゃいけないんですよ、小惑星の。
まず見つけられたとしたらそれをしないといけないと。
いけないんですけど、うん、普通は、
うん、
あのそんなことできないので、私たちが見つけても軌道なんて確認できないじゃないですか。
うんうん、分からん。
でもあれはあのちゃんとそういう表とかをいろいろなものを見て、あれはまだ見たことのない星だっていうのを、うん、そういう機関に申請するんですよ、
うんうんうん、
何日の何時頃にここの方位にこういう星があったっていう、でこれは多分新しい小惑星だって言って、
うん、
して、
うん、
その機関に軌道を確認してもらうんですよ、
うんうんうん、
確認してもらって確かにこれは新しい小惑星でしたって言ったら、
うん、
あの命名提案機が来るんですよ。
で、それは、じゃあ、その、発見しました。で、その軌道を確認してもらって、うん、確かに新しいもんですっていう、そういう機関が証明してくれたら、命名権をもらえるんだ。
で、提案して、承認されたらその名前になる、
うん。うん。で、今回のニュースですが、スーパーサイエンスハイスクールのプログラム、小惑星の共同研究に参加した参考ですよね。
はい。
で、発表になったっていうのは、見つけたわけじゃないんでしょ、これ。
この人たちが見つけたわけではないんですよ。
うん、うん。
小惑星を見つけようと思うと、
うん。
まあ、小惑星見つけること自体はまあできないわけじゃないんですけど、うん、この人たちは小惑星の形について研究したんですよ。
形
小惑星って丸くないんですよ、ほとんどのものが、
うんうんうん、
あの小惑星とかはラッコの形してるとかっていう
ラッコ
って分かってて、
はいはいはい、まあまあラッコ、うん、って感じしますけど、
まあ、要するになんかちょっと細長い棒みたいな感じの
カリン島みたいなね、
ああいう感じのものとかが小惑星には多いんですけど、
はい、
で普通の望遠鏡だと、うん、そのちっちゃいの大きさって分かんなくて、
うん、
大きさというかまあ形、
はい、
どんな形なのか分からないのを、
うん、
太陽からのこう光の反射の仕方とかで、
うん、
どんな形をしてるかっていうのをモデルを作って、
お
して、
うん、
この小学生はこんな形をしているだろうっていうのを研究発表したんですよ。
へー、すごいですね。これ参考でやったってこと？
参考のうち小倉は確かそうって書いてあって、他の日光は何をやったんだっけな、同じことやったんだっけな。
あ、共同研究とかだったから参考で同じことを一緒にやったのかな。そうではないの。
三校でやってるんですけど、まあ一応共同研究はやってるんですけど、
うん、
まあ、他の方法でいろんなあの似たような方法を使ってるんですけど、
うん、
片方は小惑星の断面図を算出したり、
うん、
片方は何だろうな。うわぁ、何が書いてあるのかわからない。
うん。
うん、
まあそういう、
まあとりあえず3個別々に要は行ったみたいですね、
うん、でその参加を記念して命名権を持っている3つに名前つけていいよっていうことになったっていうことなんだ。それで小倉、一宮、三田、昭和館っていう決
定したのは国際会議の方で、
うん、
あの高校の名前をもう勝手につけたって言うと悪いですけど、
ああそういうことね。そのうち小倉高校だけど小倉小学校だか小倉中学だか分かんないから別の名前つけてって言えたわけじゃなくて、
なくて、まあそれぞれの名前をそのまんまつけたっていう、
うん、そんだけ余ってるっていうことなのか。
ローウェルは大量に持ってますからね。
そういうことか、
うん、
なんかちょっと気に入ってもらえたらジオサイエンスニュース惑星を作ってくれるかもしれない。
ちなみにあの被災地関係は、
うん、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13個かな、
うん、
被災地関係の名前で登録しましたね。
どんなのついてるの？
会津、宮城、岩手、青森、茨城、栃木、千葉県、浜通り、中通り、陸前高田、栄村、津南町、あとは東北。
なんか微妙だなそれ。
新潟もありますね。新潟は今回あの開催地なので。
ああ。なんかそれって誰が決めたんだろうね。
国際会議があの大体。
だって浜通りとかがあるんだったらさ、女川とかさ。南三陸とかあっても良さそうじゃん。東北って感じは。
地域の名前微妙に違いません？いいのか。
いやほら、宮城とか福島とかそこら辺はまあ県単位だから被災県みたいな感じでいいとは思うけどさ、スポット的な地域名が出るんだったらさ、なぜ浜通りがあってどこそこはないのみたいな風にならんのかなと思って。
一番ひどいのは千葉県が県までついてるってのが一番ひどいんですけど、まあ、千葉ってつけたら千葉市になっちゃうからなんですけどね。
ああそういうことなんだ。
あと福島ってつけられなかった理由は多分福島市があるからです、
うん、ああなるほど。
ただ青森は青森市があるんですよね。
なんかだから微妙な感じだよね。
青森市があるってことはいいのか。
うん、
青森はどこって言いようがないからな、
うん、だってそれにさ 小倉の小倉高校の小倉もそこに並んでくるわけでしょ。これじゃ小倉高校なんだか小倉なんだか分かんないよね。そういう、うんうん、そういう中に入ってくるわけじゃない。なんかうーんっていう、なんか変な感じがするな。っていうかロウェルすごいね、そんないっぱい持ってるんだっていうのが。
あ、こう小学生の研究とかではすごいというか、まあ、あのそういう小学生を見つけるプロジェクトを共同でやってるらしくて、
うんうん、
それで大量名義で持ってるみたいですね。
いやでもね、高校生とかがその研究して発表してこういうふうに惑星に名前がついたっていうのはいいっちゃいいですよね。自分で見れるのかな、これ、この学生たちが。
高校のサイト見たら、
うん、
ちゃんと大きい天文、あ、天体望遠鏡あったんで、
うんうん、
見れると思いますよ。
あ、これか、国らって言って見て
る。やっぱ、小惑星の研究をその望遠鏡でやってるので、
あ、そうだよね、
見れないはずはない。
いや、ほら、場所によってさ、えらい遠くの惑星につけられちゃって、うちの望遠鏡じゃ見れんよとか、そういうことはないのかな。
うん、場所は似たようなところにある。
いや、この今回の3つ、小倉、一宮、三田、小雲館はそれぞれ近いところ、
近いところにあるというか、小惑星があるところって、
うん、
帯状にこう、あれはどことどこの間だっけな、火星と木星の間だっけな、
ほうほう、
かなんかに密集した小惑星帯があるんですよ、うん、
はいはいはい、
そこのじゃないかな。
うーん、じゃあそこすげえいっぱい名前つけようと思えばいくらでもあるってことか。
名前ついてない小惑星大量にありますから。
うーん、
だってわざわざ一つずつにもう名前つけていくのが大変なレベルに。
でもなんか星に自分たちが発表したおかげでついた名前があるみたいなってすごいよね。
うん、結構ここ昔からやってたみたいよね、うん、そういう研究とかを。
いや、ちょっと嬉しいだろうね。
うん、
うん、はい、まあそんなニュースでございました。2つ目いきます。恐竜が住んでた場所、今では宇宙センター。NASA がメリーランド州に持つゴダード宇宙飛行センターの敷地内で約1億1000万年前の中生代白亜紀初期に生息していた草食恐竜ノドサウルスの足跡が見つかった。足跡は前後の長さ約20センチ、横幅30センチでノドサウルスの右後ろ足と見られる。体長は5、6メートルと推定される。敷地内の歩道の近くで恐竜研究家のレイ・スタンフォード氏によって発見された。同氏は妻がゴダート宇宙飛行センターで働いており、昼食を一緒に取るためにセンターを訪れていたと。
はい、
そんな簡単に見つかるもんなの。
まあ、なんかこの人数年前にもここでなんかそれっぽいものを見てたらしくて、
うんうん、
あるんじゃないかと思ってこう探してたらあったらしいんですよね。
っていうかさ、1億1000年前の中世白亜紀、そんな前にの足跡がちょっと探したぐらいのところにあるの。
まあ、いろいろツッコミを入れたかったけですけど、まあいいや。
俺なんか変なこと言った
いいですあの露出してればあります。
そんな昔のもんが露出するの。それなんかさ、こう地震があってズゴーンとずれたとかで出てきたとか言うならわかるけどさ、普通に
ズゴーンとずれたら出てきたってことの方がありえないですよ。
あ、そうなの
どんだけずれて出てくる。
ズゴーンと出てきてなんかさ、ガラガラっと崩れた間にパカンとこう足跡の断 きたとか、
なんかいろいろ突っ込みどころがありすぎてもうなんか直しようがなくてもしょうもないんですけど。
だってゴダード宇宙飛行センターが普通に稼働してる土地なわけでしょ。舗装されてたり。
すいません。向こうの敷地内なんで、
うん、
あの日本のあのセンターの敷地内を考えちゃダメだと思います。
あ、そういうことなんだ。もうなんか地面むき出しみたいなところに建物が建って道路だけあるよとかそういうこと。
下手したらセンターの敷地内に森がありかねないですよ、向こうですから。
うん。いや、それにしてさ、1億1000万年
分かりました、マスケさん。
うん。
日本にも普通に白亜紀の地層が露出してます。
そうなの。どこ行こうよ、そこ。
大量にありますよ。
ノドサウルス、足跡見つけに行こうよ。
てか、露出してなきゃ化石掘れないじゃないですか。
あ、そうだね。え、でも露出してるってさ、なんか崖とかでっていうことじゃないの？
崖の方が掘りやすいから掘ってるだけで、
うん、
崖の下の地面の水平部分も白亜紀の地層ですよ、当然。
崖、
むしろ もっとさらに昔でしょ。崖は目の前にありますよ、うん、でも自分の立ってる足元って水平な場所ですよね。その立ってる場所は当然白亜紀の地層ですよね。目の前の地層が白亜紀なら。
あ、そういうことなの。いや、ほらさっきの断層の話じゃないけどさ、
はい、
積もり積もって、まあ、近代の地表があるわけじゃない、
はい、
でそれがこうずってずれた時にその新しいのが崖の上が新しいけど、今自分が立ってるとこは下に行ってるだけで新しいんじゃない。
すいません、それ地震の時だけで、
うん、
日本の崖が全部地震のあの断層じゃないんで、
うん、いや、それがわからん。この崖の一番下の下の自分が立ってて、
はい、
目の前にあるのが古いで、もっと上に行けば新しくなってくるのはわかるけど、自分の足元って古いの？
足元は崖の一番下の地層と一緒です。
一緒なの？
あ、はい、
削り取られたイメージ。
そうですね、日本の崖のほとんどって河川で削られたり海の波で削られたりとかっていうのがほとんどなので、
はいはいはい、あ、そうか、上がなくなってそこの崖が見えてるから一番下か、そういうことか。
はい、
はい、
で化石を掘るのは、
うん、
むしろあのそういう風な崖の方が年代がたくさん見れるじゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
その方があの化石を掘りやすい。
なるほど。
だってあの崖の方が何枚も地層が見えるわけですけど、
うんうんうん、
足元は1枚の地層しか見えなくて、その地層の中に化石が入ってなかったら全然見つからないじゃないですか。
はいはいはい
はい、入っていかなきゃいけないじゃないですか、自分の足元をど
う
と、
うんうん、
それよりは目の前の崖を削った方がやりやすいんで、うん、崖を削ってるだけで、
じゃあそのさ、たまたまその足元がっていく、ダメな方だったけどさ、当たりの層が一番下だったらすげえお宝ザクザク状態。
そういう地層なら、
日本でその白亜紀の地層が露出してるってどこなの？
銚子にもありますし、北海道にもあります。
銚子にあるの？銚子なら行
けそう。東京もありますよね、確か。
ノドサウルスの足跡で探し行こうよ。
海だったと思うんで、当時。
そんな、メリーランド州じゃないもんね。
茨城とかにもありますけど、あそこ出てくるのサメの歯だったような気がするんで。
そうだよね、メリーランド州じゃないもんね。同じ
白亜紀は、あの、当時、あの、陸地だったんで。
う
ん、
同じ白亜紀でも、それは違うわね。まあ、でも、サメの歯でもいいじゃん。ちょっと探し行こうよ。そしたらジオサイエンスニュースサウルスとかさ、
なんかサメですか？爬虫類じゃないですから全然。
そっか。まあでも昼食を取りに行くために行ってふわっと見つけられちゃうってすごいね。 そんなに、じゃあやっぱりここメリーランド州のこのゴダード宇宙センターのあたりが当たりの層の上に建てた仕事。
ちなみにこの人はもうすでに恐竜の足跡化石を1000個以上見つけてるらしい、ベテランの人らしいんで。
ああ、なるほど。
だからフラッと行って見ても多分この辺りにありそうだっていう当たりをつけて。
ああ。
しかも多分普通の人が見たら足跡だったって気づかないんだと思います。
ああ、なるほどね。
言われてみると、ああ、確かにっていう。
はいはいはいはい。あ、そんなもんなんだ。いや、本当になんかこう、お宝を踏み潰してたりとかさ、スルーしちゃってるっていうのいっぱいあるんだろうね。就職がてらで見つけられるんだったら見つけてみたいもんですが、
どうぞ行ってきてください。
メリーランド州は遠いな。調子ぐらいだね。はい。で3つ目です、開口軸までを読んだ東北地方太平洋沖地震の地震断層を確認、海洋研究開発機構 JAMSTEC は1999年と東北地方太平洋沖地震発生後に取得した地下構造データについて詳細な解析を行った結果、地震断層と地震履歴を残した変形構造が明らかにされ、地震断層の破壊が海底まで達していたことが判明したと発表した、海溝型巨大地震の地震断層とその変形構造を突き止めた、世界で初めての結果だという。今後同様の変形構造が日本海溝の開口軸に沿ってどのように分布されているかを調べることで、今回の地震と類似の地震の発生領域を推定できる可能性が示唆された。
うんうん、はい、
いや、やっぱり読みづらいね。
うん、
地層地震とかくっついてるけど、なんかどっちがどっちだか分かんなくなる。まあでもこれすごくないですか、っていうか今なのっていう感じもするけど、
これ一応速報自体は去年から出てるんですよ、うん、調査のたんびに速報でこういうのが見つかりましたっていうのがあって、はいはい、今回論文にして、
うん、
どこだっけな、ネイチャーかどっかに掲載されたからっていうのでプレスリリースが最終的なのが出たんですよ。
ああ、もうじゃあその地震後からこういういろんな情報を収集したのの集大成的な感じ
ですね。
うん、
これでまとめっていうことになるんでしょうね。
でもこれで同じような地震の発生領域が推定できるようになるの？
似たような構造してるところがあれば過去にあったっていうのが分かりますしね。
でもそれはいいことですよね。
ていうか、そうですね、
領域が推定できるということは、危ない地域どれぐらいかもう分かってるのかな。
ん？ん？
発生領域ってここら辺の地域危ないよっていうのが分かるってことでしょ。
そうですね。
今どこが危ないの？
今、
うん、
東南海とかそういうのじゃなく、
これによって危ないと推定できる場所、これからなのか、可能性が示唆されたっていうだけ。
ああ、だから今回ので、うん、モデルが分かったんですよ。どういうふうに動いて、ああいう地震があると、
うん、
どういうふうな断層になって地下の構造がどういうふうに変形するかっていうのが分かったんで、
うんうん、
他の地域のデータを、取ったり、過去にあるデータを調べたりして、
うん、
同じような変形がないかとか、
うん、
調べれば過去にあったことが分かりますし、
うん、
それで発生領域、ここの地域で発生したことがあるっていうのが分かれば、発生する可能性が今後あるかもしれない、
うん、
し、それが何年前に起きてるかとかが分かれば、
そろそろ
分かりますから、
そろそろもう一回来るかもよっていうこと。
はい、
それが今分かってるのが東海ってことなの？
あれはまあ あれでも発声のダンスモデルは分かってたんだっけな。あれはもうなんか陸上の方の記録で何年おきに来てるからそろそろ危ないっていうのが言われてるバスなんで、開口の方のデータを見てるわけではなかったと思います。
うん、でもそれが今回ので分かりそうだっていうことだとすると裏付けが取れるかもしれない。
そうですね、過去この部分が動いたはずだっていう、
うん、
あの地震の規模でだいたいどれぐらいの断層の長さで面積分が滑ったかっていうのは分かるんですけど、
うんうん、
推定なんで多分この地域が動いただろうって言われてるのが多分データちゃんと取って変形構造が見られれば確かにこの部分がその時に動いたっていうのは分かるかもしれないですね。
いやでも前にもなんか話しましたけど、そういうのも裏付けが取れてきたらますます危険な地域っていう風になってくるわけでしょ。
うん、
いやなんか住んでる人たち怖くなるよね。
うん、
もうここやばいから住むのやめなさいみたいな感じにならないのかね。
だからそれ移転の問題が出てくるっていうことでしょうね。うん、
いやでもまあでもしないのかな。
簡単にあの移住、ね、昔はあの北海道に移住ってのがありましたからね、災害が起きると。
そういう歴史があるの。
災害が起きてもうこの村には住めないって言って、うん、開拓で北海道に行くっていうのは多かったですよ。
あ、そうなんだ。
今さすがにできないですし、北海道もな開拓する場所があんまりないですからね。住もうと思えば住めるかもしれないですけど、
うん、
近場で移住ってなると多分かなり大変でしょうね。
うん、なんかまあでもそうか、それ言ったらもう日本中どこでもってさっきの話に戻っちゃうのか。
はい、日本海側だろうが山だろうがありますからね、うん、どこでも、
うん、
で地震以外のものもありますからね。海岸やめて山に行ったら土砂崩れがありますし、
うん、
台風のたんびに大変なことになりますから、
うん、いやーすごいね。
うん、
なんか中学勉強したら住んでるの怖くならないに。
怖くはないですね。
いやなんかいろんなことを聞くとだんだんこの日本にいてていいんだろうかっていう気になってくるけど。
うん。なんかかといってじゃあどうするんだっていう、
うん、他の国行きたくないよね。
でも行く場所も選ばないと似たり寄ったりな場所がありますから、
ね、そっか、怖いね。いやでもやっぱり日本って大変なところなんだね。
うん、
その地質勉強してて一番安全な国ってどこ？
地質だけで？
うん。その治安とかはもうね、しょうがない、もう分かんないからだけど、地質的に見て、ここはまあしばらくなんもないでしょうみたいな。
安定大陸ならまあなんかな。
安定大陸って？
アメリカでも断層から遠いあたりとか、ロシアとか、
うん、
この辺かな。
そこら辺は、まあ、何も起こんないやろっていうこと？でっかい大陸の上だったらいいってこと？
いや、そういう問題じゃないですけど、
あ、そう、あの
中国で地震あるじゃないですか。
ああ、あったね。
まあ、あれは、あの、山、そう、山の、近くだったような気がしなくもないですけど、
うん、あったあった。
中国もあれは 場所によるはずなので地震は。
へえ。あ、じゃあでっかい大陸の上でも場所によっては分かんないんだ。
うん、そうですね。
あ、香港は地震ないっていうよね。
地震はないですけど、あそこって海から近くなかったでしたっけ？
近い。近い。
津波が来そうだなっていうだけで。
あ、
海と川に近いところは津波があるからな。
じゃあ地質勉強してきた太郎ちゃんが移住するならどこ？
めんどくさい。
移住するのがめんどくさいってか。
移住するのがめんどくさいですよ。だって気候も違いますし、気候というか天気災害。
台風とかってこと？
台風もありますし、吹雪とかあっちの方、ロシアとか行ったらなんか吹雪とかあっちの方で死にかねない。あんまり雪の降る地域に住んだことがないので、あんまり行きたくはないんですよ、移住は。
じゃあやっぱりこういうなんか危険があるかもよみたいなのがいろいろ分かってきても、やっぱ日本はいいんだ。
対処をちゃんとすればいいんじゃないですかね。どうにもできない場合はありますけどね。
で、やっぱその逆にその地質とか地学の知識を使って何か起きた時に対策が取れるようにしとけばいいだろうってことね。
あとは起きる前に対策を取っておけばいい。こういう場所にはできるだけ住まないとか。だから東京でも大丈夫な場所と大丈夫じゃない場所はありますし。
そうなんだ。だからやっぱりそうじゃん。地質とか地学を勉強してて、そういう知識を持った人が住んでる場所っていうのは、
できる限り危険が少ない場所は選びます、
ね。でしょ？
ね。
でしょ？だからなんか Google マップにさ、その地学の知識のレベルのある程度のラインを超えた人たちをこうマッピングしてくれたらさ、ここ危ないんだよとかさ、ここ大丈夫なんだとかさ、分かりそうじゃん。
大丈夫ってことはないですけどね。
まあ、大丈夫っていう言い方はないのか。まあでもなんか、
こっちよりはマシっていう
ところが見えてくるかもしれないじゃん。
ありますね。
やっぱ違うか。
私が今住んでるところも、他の周りの人から言わせるとそこは危ないって言われるんですけどね。
あ、危ないとこ住んでんのかい。
でも私の中ではここは、すぐそばよりはマシなんですよ。
ああ、そういうことか。
で、通勤時間との兼ね合いを取ってここに住んでるので。
ああ、それもあるね。
知り合いはそこは嫌だって言ってもっと遠くに住んでますけど、その分通勤時間が私の倍以上かかるとか。そんな状態ですから、どっちを選ぶかですよね。
そうか。いや、なんかそれをさ、いや、ここは自分的には何点とかみたいなのつけてもらってさ。
それは、いろいろとまずい。
マッピングしてくれたらさ、これからなんかこう、土地を買おうとかさ、なんかいろいろ考えてる人になんかできそうじゃん。
そういうの紹介してるサイズとか確かありましたよ。
あ、あるの？
はい。大体一般的にこういうところは良くないっていう。当然みたいな話をしてある。
ああ、なるほどね。
ありますよ。
そういうなんかさ、そういうのもなんかいずれ紹介できるといいので、まとめようよ。こういうとこはやめた方がいいんじゃないみたいな。
ああ。まあね、ああまあ、言わないでおこう。
え？
いや、なんか、何かが飛んできそうだ。
ああ、そうなの。まあでも。
何言うとこうね、なんか飛んできそうな。
ああ、まあでも、動きたくても動けない人が聞きたかないもんね。
もありますしね。個人的には、なんでそんなところの家を買うのっていうのもありますけど。
ああ、やっぱあるんだ。
知ってて住んだんだろうって思ったら、知らなくて住んでたら、まあ悲惨ですよね。
もうなんかこう、ああまあ、もうそのさっきの兼ね合いじゃないけど、まあ多少あれだけど、まあやっぱりここの土地がいいよねって思って買っているのか、 やここいいよねだけど全然その実態を知らないで買っちゃってるのかっていうその差大きいよね。
大きいですよね。
あやっぱり近くやっぱ多くの人に知ってもらわないといけないね。
そうですね。家買う人はね、
家買うとかじゃなくてさ借りて住むんでもやっぱそうじゃないの。
ああまあ当然選びますよね。
でしょ。でやっぱりそれはもっとなんでだろうね。こう小学校とかさ中学校とか
だって危ないところの家売れなくなっちゃうじゃないですか。
そういうことか。それでやらないのか学校で。まあちょっとなんかその謎解きができるといいなと思いますけどね。まあいろいろな情報をお届けする中でそういうのもこう身につくといいなと思っておりますのでぜひ皆さんもねいろいろチェックしてみてください。ということで今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは半助と
太郎でした。
ではまた来週。
また来週。